皆様おはようございます。私は宮城県気仙沼市にある金光教気仙沼教会で奉仕させていただいています。2011年3月11日の東日本大震災から早くも4年が経とうとしています。全国の皆様方から、いや全世界の皆様方から、さまざまな形でご支援をいただきました。また大勢の方々がボランティア活動においでになって助けてくださいました。その活動は今なお続いております。被災地に住む一人として心からお礼申し上げます。今被災地は震災当初のあの大混乱から落ち着きを取り戻し、避難所生活から仮設住宅へと移り住み、今では自分で土地を求め家を建てて移り住む人、地方自治体が用意した一戸建て住宅、あるいは集合住宅に抽選で移り住んでいく人たちがだんだんと出てきています。しかし大部分の人たちは相変わらず狭い仮設住宅で肩寄せ合って生活しているのが現状です。手足を伸ばして暮らせるような、みんなそういう暮らしが待ち遠しいのです。教会が気仙沼地区での金光教のボランティア活動の拠点になっている関係で、いろいろなボランティア活動を体験したり見聞きする機会が多くあります。その中である一つのことに気づかされました。私が大震災以前から個人的に関わりを持ってきた人たちで、家も家財もことごとくなくなってしまった人たちが何人もおられます。あちこちの仮設住宅で生活をしながらお世話役もしています。ある時外で出会って立ち話をしていると、仮設住宅のお世話役をしているとみんなの前では愚痴も言えないのよねと言われるのです。なるほど、みんなの先頭に立って一生懸命にやっていると人の前では愚痴も言えないんだな。でもどんな人でも疲れてくるし、忙しくなってくればため息もつき愚痴の一つも出てくるよね。そうだ、彼女たちのための集まりを作らせてもらおう。そうして私は何人かの人に声をかけて、早速月1回の昼食会を始めることにしました。何をどれだけ喋ってもいい。10人から始まった気楽な昼食会です。みんな昔乙女だった頃を思い出して、乙女の会と名付けました。手作りの料理を持ち寄ったり、教会の台所で作ったりして食べながら何でも話すという楽しい集まりになりました。津波の体験の話になりますと、涙を流しながら話し、涙を流しながら聞くという具合でした。みんな大変な体験を得て、今に至っているのです。海水に濡れながらご主人の手をしっかり握って離さなかったので助かった人。年老いた母と公民館の屋上に二晩寒さに震えながら、もうダメか、もうダメかと何度も思いながら、ヘリコプターに救助された人、よくぞ助かってくれたなという思いで聞かせてもらいました。ある時、金光教のボランティア活動が話題となりました。仮設住宅に行って餅つきをしますが、宮城県でも岩手県でも餅文化の土地柄だけに、男の人も女の人も出てきて餅つきに参加してくれます。にぎやかに掛け声も出てきます。そんな話をしていると、乙女の会の皆さんも、私たちも参加してみたいと言い出して、餅つきボランティアに加わることになりました。乙女の会の皆さんは、被災者なのですから、何もしなくても、人のお世話を受けているだけで良さそうなものなのに、むしろ人が助かるお役に立つことで、本人も元気が出てくるようです。不思議なものですね。金光教の教祖は、信心するしないにかかわらず、神心は生まれながらに、どういう人にも分け与えられていると教えています。被災した人々の話を聞いて、かわいそうだな、大変だろうな、と思える。また、自分たちも 餅つきのお手伝いをしたいと思えるのは、まさに一人一人の心の奥にあった神心が現れ出したのだと思います。それが乙女の会の人々の元気のもとだったのです。東日本大震災で2万人ほどが亡くなったり、数えきれない家屋や家財が流されてしまいました。あれほどの悲惨な状況の中で、みんながくじけてしまったかというと、そうではないのです。そんな困難を乗り越えようと一生懸命でした。それは悲惨な状況の中にあっても、くじけない心を神様から分け与えられているからなのです。その神心が現れたのです。食べるものも着るものもみんな流されてしまいました。それでどうなったかというと、分かち合い助け合ってしのいでいたのです。分け合い助け合いの心がどこからともなく湧き起こってきていたのです。震災当初は食べ物も飲み物も本当になかったのです。でも小さいパンを分け合って食べたとか、水筒の水を回し飲みした話など随分聞きました。着るものも分け合って寒さをしのいだと言います。自分さえ良ければいいと考えがちな風潮の中で、どうしてこういうことができるのでしょうか。不思議な話です。家族を亡くし、家を亡くし、仕事を亡くしている中で、みんな哀れみ、慰めの言葉で励まし合っていたのです。神心というものは、生まれながらに分け与えられているというものの、命名の信仰によって教えをいただき、祈る、願う、感謝の実践によって、さらにさらに大きく、強く成長していくものであると思われます。大震災の極限状態の中で、神心は人を助け、自分を助け、共に助け合う働き合いを教えてくださったのだと思いました。